皆さんこんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
毎日暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしですか？
暑さを吹き飛ばすために、今日は最初にお父さんの寒いジョークから始めてもらいましょうか。
寒くなるかどうかは保証できませんが、前回聖書の中から押し花の葉っぱが落ちてきたのを見た子供が、アダムのパンツを見つけたと言ったというジョークを紹介しましたが、今日もアダムのパンツにまつわるお話を紹介したいと思います。
アダムさんが好きなのか、パンツの話が好きなのか、どっちかわからないけど、とにかく旧約聖書の一番最初の創世記に出てくるアダムとエヴァさんの、あのアダムさんのお話ですね。
皆さん、映画評論家の淀川長春さんを覚えていらっしゃいますか？
さよなら、さよなら、さよならという終わりの言葉が有名ですよね。
ある時、淀川さんはアメリカの方とお互いに相手の国の言葉で物の名前を答えるというゲームをしました。例えば淀川さんが本を指さすと、向こうは日本語で本と答え、相手が花を指さしたら、淀川さんは英語でフラワーと答えるわけです。何度か言葉当てのゲームを繰り返しているうちに、相手の方がイチジクの葉っぱの絵を指さしました。淀川さんはイチジクの葉という英語をど忘れしてしまって困ってしまいました。
英語ではフィグリーブスって言うんですよね。
え、フォーリーブス
じゃなくてフィグリーブズ。それにしてもフォーリーブズなんて言っても、今の若い人は誰も知らないんじゃない？古
英語がわからなかった淀川さんは思い切って大きな声で言いました。アダムのパンツ、英語でアダムズアンダーウェアと大声で答えると、みんなで大笑いをしたそうです。
エデンの園でアダムとエヴァが罪を犯した時に、アダムとエヴァは自分たちの裸を隠すためにイチジクの葉を綴り合わせて腰に巻いたと聖書に書いてありますね。
この時から人間は自分の失敗を覆い隠さなければならない生き方が始まったんですね。
神様の言いつけを破って罪を犯したアダムに対して神様がおっしゃいました。
食べてはならないと命じておいた木から食べたのか？
するとアダムは言い訳をして言いました。
あなたが私のところに連れてきたあの女が、あの木から取って私にくれたので食べたのです。私は悪くありませんよ。あの女が悪いんですよ。しかも神様があの女を私のところに連れてこなければ、私は罪を犯すこともなかったんですから。あの女を私のところに連れてきた神様も悪いんですよと言わんばかりに、人のせいにしました。自分の間違いを素直に認めて謝ることをしませんでした。
すると神様はエヴァにおっしゃいました。あなたは一体何ということをしたのか。
するとまたまたエヴァさんは、自分は悪くない。蛇が私を惑わしたのですと蛇のせいにしました。人間のご先祖様のアダムとエヴァ二人揃って、素直に自分の間違いを認めないで、謝らないで人のせいにするという生き方がここから始まっちゃったんですね。
そういえば前に教会の礼拝で、義人、正しい人ばかりの家は喧嘩が絶えない、悪人ばかりの家は幸せいっぱいというお話をお父さんしてたことがありましたよね。
ある家でお父さんが絨毯の上に置いていたポットを足で引っ掛けて倒してしまいました。誰だこんなところにポット置いたのは。
何よ、不注意なのはあなたが悪いんでしょ。どこに目をつけてんのよ。
俺は悪くない。
私は悪くない。
俺は正しい。
私は正しい
と、正しい義人ばかりの家は喧嘩が絶えません。
しかし悪人ばかりの家は喧嘩がありません。
あーごめん、自分の不注意でポッと倒してしまった。
いえいえ、あなたは悪くないわよ。そんなところにポッと置いていた私が悪いのよ。
いやいや、おめえは何も悪くねえ。不注意だった俺が悪かったんだ。
いえいえ、私が悪かったんですよ。ごめんなさいね。あなたは何も悪くありませんよ。
こういうふうに悪人ばっかりの家は喧嘩になりません。と、ここまで今日のゴスペルアワーのラジオのお話の原稿をパソコンで一生懸命書いていたら、横にいたお母さんが本当にテーブルの上のお茶の入っていたカップを倒してテーブルの上にお茶をまかしてしまったんですよね。とりあえず私はさっとティッシュを取ってこぼれたお茶を拭いてあげたけど、さすがアダムの子孫ですね。母さんが不注意だから悪いんだべと心の中で言ってしまいました。
あら、そんなこと考えてたの？
それにもっとバシャーっとお茶をまかせば、あぶねぐパソコンが水浸しになってパソコンが壊れるところだったべしゃ。パソコン水浸しになって壊れれば修理に出せば修理代たげんだどって思いました。
私のことよりパソコンの心配をしてたのね。
改めて自分はアダムとエバの子孫だなぁと実感した出来事でした。罪を犯したアダムとエバに神様は、動物から取った皮で服を作り彼らに着せてくださったと聖書に書いてあります。
動物から取った皮で服を作ったわけですから、そのためには動物が犠牲になって動物が殺されているわけですよね。
聖書の中でイエス様は世の罪を取り除く神の子羊と紹介されています。旧約聖書の時代は人が罪を犯すと羊が身代わりに犠牲として殺されて、その人の罪が許されるということになっていました。
イエス様が私たちの代わりに十字架で死んでくださって、私たちの罪が許される道、罪が許される方法がイエス様だという意味で、イエス様は世の罪を取り除く神の子羊として紹介されているんですね。
聖書には主イエス・キリストを着なさいという表現がありますよね。一軸の葉や嘘や言い訳で自分を飾るのではなく、イエス様を信じるとイエス様による罪の許しという新しい服を着させていただくことができるんですね。
最初のお話が長くなってしまいましたが、ここで今日の1曲目の賛美をお届けしましょう。子羊イエスよ、小坂忠さんの歌でお届けします。
私の姿
さて、アダムのパンツの話が長くなってしまいました。今日は3つの C というお話を本当は紹介する予定だったのですが、もう原稿6ページのうち半分以上オーバーしていますので、今日は3つの C の中から1つだけ紹介したいと思います。私たちが生きていくときに大切な C が3つあります。お母さん、C のつくものって何がある？
C のつくもの？ビタミン C に、オロナミン C に、あと体操競技なんかでいうウルトラ C ですか？
まあそういうのもありますけど、山形の教会の田中信夫先生が書いた本の中に、私たちが生きていくときに大切な3つの C が紹介されていました。お母さんにその本の箇所を読んでもらいましょう。
人生3つの C が鍵です。チャンス、チェンジ、チャレンジです。チャンスとはどんな時にも今が最高と生きることです。チェンジとは変化を恐れず果敢に立ち進むこと。そしてチャレンジとはもうダメだ、もう終わりという時が始まりということです。今が始まり、これがチャレンジの鍵です。
アダムのパンツにだいぶ時間を取られてしまいましたので、今日はチャンスについてだけお話ししたいと思います。
まだアダムのパンツを引きずってるみたいね。
ギリシャ神話にチャンスの神様の話があります。チャンスの神様はすごい勢いで向かってきては去っていく。チャンスの神様は前髪はボーボーだが後ろ髪がなくてツルツルなんだ。向かってきた時にしっかり前髪を捕まえておかないと、通り過ぎてから捕まえようとしても手が滑ってもう捕めないんだ、というようなお話をよく聞きます。
日本語の聖書にはチャンスという言葉は使われていないと思いますが、リビングバイブルという日常語訳の聖書にはチャンスという言葉が出てきます。
新約聖書のヤコブの手紙には、様々な試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい、行く道の険しさは忍耐を養う良いチャンスとなるからです。チャンスとはどんな時にも今が最高と生きることです。今この時このところでこの自分を最高に生きることです。
今ここに幸せを見出すことが大切なんですね。
子犬が自分の尻尾を追いかけてくるくる回っていました。年老いた犬がなぜ尻尾を追いかけ回しているんだいと聞きますと、子犬は答えました。僕の幸せは僕の尻尾だということが分かったからさ。すると年老いた犬は言いました。私も若い頃はそう思ったものだ。しかし幸せはね、追いかけると必ず逃げていくもんだ。だから自分の与えられているところを精一杯生きると、幸せは尻尾は自然に私が行くところどこへでもついてくるんだよ、と言いました。
チャンスとはどんな時も今が最高と生きることですね。今この時このところでこの自分を最高に生きる時に、チャンス、神様の祝福が豊かに注がれます。
先ほど紹介した聖書の言葉では、様々な試練、苦しいことに遭うときはそれはチャンスだと書いてありました。皆さんは他の人を見てイライラしたり苛立ちを覚えることはありませんか？イライラしたときは実はそれは自分を知る絶好のチャンス、自分が成長する絶好のチャンスなのです。あなたが受け入れていないもう一人の自分が他人という鏡に映し出されるのです。自分で自分のことをしっかり受け止めることのできていない人は、他人という鏡に映し出された自分を見てイライラを覚えます。イライラが引き出されたならば、蛇のせいだとかあいつのせいだとか、環境が悪い、状況が悪いとか、外に原因を求めるのではなく、本当の自分を知り、 自分を愛し、自分を受け入れることができると、他の人を愛することができるように成長し変えられていくのです。
すべてのチャンスは、できそうにもないという包装紙に包まれて届けられると言いますよね。チャンスは無尽蔵にあります。でも、できそうにないという包装紙に目を奪われて、チャンスを台無しにしたら残念なことです。必ずできると信じ、包装紙を破りましょう。今、皆さんの前に包まれたままの贈り物が届いていませんか？
チャンスはいつも目の前に、恵みはいつも足元にあります。チャンスをつかむコツは、今すぐ決断すること。恵みを拾うためには、へりくだることが大切です。宝は常に、今、ここ、この自分という地点に眠っています。与えられている今を感謝しつつ、へりくだりの心を忘れずに生きたいものですね。
それでは、ここで今日2曲目の歌をお届けしましょう。何年か前に目覚まし土曜日のテーマソングに応募して見事に落選したオリジナルの歌です。インターネットでラブジョイ WWJD というキーワードで検索すると、数年前の目覚まし土曜日応募作品最高に生きるというアニメ付きの歌を見ることができます。それではお父さんと娘が一緒に歌っている歌をお聴きください。
恵み注ぐ爽やかな朝、眩しいほど幸せあふれ、どんな辛い夜も過ぎ去って、生まれ変わる日々、新たに最高の一日に。恵を覚ませた誠に、誠の愛、幸せ祈る、どこにいても呼べば飛んでゆく、歌捧げる人はあなた一番切な人。歌捧げる人はあなた一番大切な人。一番大切な人。
今日はチャンスというお話を紹介しています。娘の YouTube に動画、アニメを載せる時のアカウント名が Love Joy WWJD という名前になっています。娘の名前が愛と喜びと書いて秋ですが、英語でそのまま Love Joy で愛と喜びです。その後の WWJD という言葉を皆さんはご存知ですか？
10年以上前からアメリカや日本で WWJD という英語の4文字を書いたブレスレットが流行しました。 WWJD の意味は What would Jesus do? イエス様だったらどうなさるだろうかという意味ですね。
毎日の生活の中でいろいろな難しい状況に直面したとき、 WWJDイエス様ならどうなさるだろうかと考えてみることも大切なことではないでしょうか。私たちの足元に宝物が、チャンスがたくさん転がっています。難しい問題に直面した時こそ自分を知り成長する絶好のチャンスです。
今この時、このところで この自分を最高に生きる、そんなチャンスをしっかりいただいていきたいものですね。
あんや、昔はいがったなではなく、今この時を最高に生きる。あんや、あれがこうなってこうなればなではなく、今このところで最高に生きる。人や自分を見てイライラすることもあるかもしれませんが、自分を知り自分を最高に生きる、そんなチャンスをしっかり自分のものとしていただいていきたいものですね。今日はチャンスというテーマでしたので、一つプレゼントのチャンスを皆さんに差し上げたいと思います。今横手の県立近代美術館で藤代誠司さんの切り絵の展示会が9月25日まで開かれています。8月21日の日曜日までにチケット希望というメールをくださった最初の1名様に展示会の入場券をプレゼントいたします。
展覧会のチケットは先着1名様限定ですが、教会の日曜礼拝は何名様でも大丈夫です。
教会に一度も行ったことのないという方も、毎週日曜日朝10時半からぜひ一度お近くの教会に行ってみてください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜7時からと翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは
この次は
9月にまた
お耳にかかりましょう。